猫のしっぽ。
このファイルは中編です。前編後編も合わせてお聞きくださいね。
はい、それでは今週の成果発表のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まずは猫好きさんからお願いします。
はい、はい、今週の体重は82.4 4kg。
お、
0.4 ぐらい上がっちゃいましたね。
0.3 キロ、キロじゃない、
あ、そう、 0.3 ですね。 0.3 ぐらい、ね、
プラス、まあまあ誤差範囲じゃないですか。
あ、もう誤差です ね。
なんか焼肉食べ放題行かれました？宣言通り。
いや、食べ放題じゃないけど
焼肉行きました。
あ、そう、昨日行きました。
はいはいはい、
そうそう、結局この間行こう行こうと思ってたやつが行けなくて、うんうんうん、で、そう、流れて昨日になったんですよ。
はいはいはい、
そう、昨日行ってきました。そして多分かその後にカラオケ行ってとか遊びほうけたんで、
はい、
今日、ね、熱が出た的な。
そういうことだったんですね。
多分そういう。
いや、もう無理しないでくださいね。あんまり忘れしないように。
そうですね。
はい。
はい。
はい、そして、じゃあ次はドルビーサラウドンさんから、うん、いただいてます。
はい。
はい、じゃあ私の方から発表したいと思います。ドルビーサラウドンさんの体重は、はい、109.5kg。
ほうほうほう。
ということで先週が、なかったので、ちょっと分かりませんが、まあ、でもなんか110キロを切ってるのでまあまあいい感じじゃないですかね、うん、はい、そして体脂肪率も 29.5% と、
うん
うん、いうこと、
ね、体脂肪率は下がったんじゃないですかね。
ちょっとこれも下がってます。多分30
30ぐらいってなんかちょっとお題乗っちゃいましたねとか話してましたもんね。
だから下がって
きました、ね、下がったのかな、うんうん、
はい、そしてコメントがですね、はい、今週よりイングレスウォーキング開始です。ガンノスケさんのように回数括弧日数をカウントしていくと励みになりますねと、
うんうんうん、
ですね、いよいよ始められたわけですね、イングレスウォーキング。
いや、いいですね。
これはいいですよ、ほんと
ほんといいですよ。うん、
まあ、ちょっとね、おいおい成果が出てきたらここでね、うん、発表していただければと思うんですが、ね、
うんうん、
はい、でじゃあ次に、和志さんの、成果発表を行ってみたいと思います。
はい、
和志さんの体重は68.9kg ということでプラス 0.4kg 増量、
うん
うん、で体脂肪率は 17.9% で 1.5% の減量と、
うんうん、
いうことなので、また体脂肪率下がって、これはまた筋肉がついたということなんでしょうかね。素晴らしい成果ですね、
うん、
すいません、なんかちょっと昨日いただいてたんですけど私見落としてて、
うんうんうん、
お願いしますって言ったら昨日送りましたよっていただいたので大変申し訳ございませんでした。でもちょっと私焦ってて見落としたみたいでした、すいません、うんうん、いただいてました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、そして次ガニさんの、成果発表ですが、うん、ガニさんの体重は89.8kg ということでマイナス 1.1kg の減量、
素晴らしい、
はい、うん、で、ウォーキング&ランは0日と、珍しく0回と、
うん、おお、珍しい、
はい、で、いただいたコメントなんですが、
うん、
痩せたのではなくやつれたんだな、4日寝込んでしまった、今日も もうダメといただきました。いや、お大事になさってください。
風邪かな、
やつれたと、ね、 4日も寝込まれたってことはよ、本当に。
ねえ、もう無理はなさらないでください、本当に。ねえ、体があってですからね。
いやー、もう本当にあれですよね。気をつけて、気をつけてください。
ねえ。
はい。お大事になさってください。
はい、お大事になさってください。
はい、はい、そして、ピンチョさんからもいただいてます。
はい。
はい。ピンチャーさんの成果発表は、月曜火曜禁酒しましたということで2回禁酒。
お、素晴らしい。
ですね。
うんうん、ねえ。
まあ、相変わらず
2日連チャンしたっていうのがすごいですね。ね、うん、
休館日、2日連チャンの休館日ということで、
ね、
素晴らしいですね。
素晴らしい。
はい。で、いただいたコメントが、水曜日も挑戦しましたがダメでした。ちなみに夜に口笛吹くと点点点地方によって違いますかといただいたんですけど、なんか夜に口笛吹くと何かあるんでしたっけ。
ああ、なんか私は、はい、私の地元というか母に聞いたのは、
はいはい、
泥棒が寄ってくるって。
はいはいはい、は
い、いうのとか、はい、おばあちゃんに聞いたことあるのはなんか蛇が出るとか。
あ、蛇が出る。あ、そうそうそう。
蛇が出る。蛇が聞いたことあるな。
言いますかね、うちの田舎でも。
うんうんうん。
はい。夜に口笛吹くとっていう。それぐらいかな。ね、はい。はい。
他はなんかあるんですかね。
いや、よくわかんないですね。多分、うん、私はやっぱり蛇が出るぐらいしかちょっと聞いたことなかったんですけれどもね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、そして、最後私ですね。はい、
はい、
私のウォーキングは例によって、朝晩で4回7日中4回やりましたよ。雨の日除いて
7日中4回。おお、すごい。
雨の日が2日ぐらいあったんで、まあ、その日はできなかったたんですけれども、
うん、
まあ、夜ちょっと短めのウォーキングをしたりとか、うん、イングレスウォーキングをしたりして、まあ、一応4日かな、
うんうんうん、
はい、
素晴らしい。
ということで、はい、
回数稼ぐのいいですよね。うん、
で、
私も、うん、
はい、
回数はそんなできなかったけど、1回だけ16キロぐらい歩きましたよ。
すごいじゃないですか。
はい、もう次の日足パンパンで動きませんでした。足パンパンですよね。
はい、
はい、
あまりね、無理しないようにした方がいいですよ。ほどほどにね。
そうですよね、うん、
じゃないと長続きしないので、
うん、確かに。はい、
そして体重は、先週に比べて 0.5 キロ落ちましたね。
わ、素晴らしい。
まあ、順調に落ちてるような気がしますけど、ご存知のような気もします。
いやいや、イングリッシュダイエットのおかげにしましょう。
はい、で、
はい、
禁酒は2回と、うん、マイカスタジオで2回ですから、うん、一応今のところ2回ですね。
うんうん、
はい、
ですね。
はい、
はい、
はい、そしてで、
これで今週の結果発表かな。
終わりですね。
終わりかな。
はい、うん、はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、
終わりですね。じゃあこれで一応成果発表
は。はい、
はい、猫のしっぽ。
いらっしゃいませ。あ、小石真吾さん、どうも。
はい、ミッシー店長、どうも。
はい、この番組は、私、ミッシー店長が、気になっているニュースを、常連客の小石真吾さんと有力語る丼チェーンです。今宵も、面白い話を、大盛りつゆだくで、お出しいたします。
味は、私が保証しますよ。
詳しくは、ラジオで検索。皆様、ぜひお聞きください。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まずは江口逃亡中さ
ん
が11月16日に、今日の一杯新橋市にてホッピーいただいてますと。
おお、ホッピーだ。
でイングレスの、イングレスじゃない、インスタグラムのダメだな、なんか
びっくりした、ゲームって思っちゃった。また
インスタグラムですね、失礼しました。インスタグラムの写真ですね、うん、はい、
そうですね、もうダメだな。インスタグラムの写真で、はい、
ホッピー、ですね。あ、これは白ホッピーかな、色から見て、
うん、白ホッピーっぽいですね。
ですよね、いいですね、新橋サラリーマンの聖地、うん、新橋ですよ。
いいですね、
いいですね、
はい、ありがとうございます、はい、います。
そしてキックさんがスパークリング酒、松竹梅白壁蔵ミオ、うん、あ、例のミオですね。
ミオですね。
酒のキリンでもう割と間違えそうな味、まるでジュースということで、やっぱ甘いんですよね。そうそうそうそう、ミオはね、
甘い
スパークリングですけどね、
ね、
うん、まあ、美味しいっちゃ美味しいでしょうね。
うん、まあまあジュースみたいな感じですか、美味しいですよ。
はいはいはい、日本酒のスパークリングと。
そう、やっぱり調子乗って飲みすぎるとね、酔うんですよね。
ああ、そうですか。
はい、はい、はい、ありがとうございます。
はい、そして次野良重さん、今日の一杯澄み渡る梅酒ということで、インスタグラムに写真をいただきました。
父さん
学習長
に、
はい、あ、父さん学習長でご自宅で飲まれたんですね、うん、サントリー澄み渡る梅酒、うん、すっきり甘く、うん、爽やかに香ると。
そう、なんか CM やってて私も飲んでみました、ね、かなりすっきりした感じです、うん、
いける感じでした。
元さんは苦手な感じかな。
あ、やっぱりちょっと甘い、ね、梅酒でしょ、うん、ちょっと甘めでしょ。
そう、そうなんですよ、だからね、苦手かも。はい、
なるほど、
ありがとうございます。
そしてあれ、ちょっとどこ行っちゃった、澤田健さん、今夜はこれ、うん、新潟雪椿冷やおろし、常温でと、冷やおろしですね。ああ、なるほど、
ほうほうほう、
はい、淡麗華やかな香りと膨らみの味わいとの評、日本酒とプラスマイナスゼロ、酸度 1.7、 アミノ酸度 1.7で常温、緩和料理に合わせてとお店の説明、デパートでは未販売ということで、ツイッターの写真をいただきましたが、雪椿、
うん、
おお、
うん、それもひらがなで書いてる感じです
ね。純米吟醸、
うん、美味しそう、なんかパッケージがあったかそうな感じしますね、うん、雪椿ひらがなだから
ね。で全量、腰丹麗塩、うん、っていう腰丹麗っていうあれですかね、
あ、
品種があるんですかね、
丹麗塩ね、何
でう、初めて聞きました。はい、美味しかったんでしょうか
ねえ、
はい、
どうだったんでしょうか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
そして11月17日に和寿さんが、今日の一杯ショットグラスでスイスイ入ってしまうということで、インスタグラムで写真をいただきましたが、
はい、はい、何が進むのかしら。ああ、電気ブランですね。
あ、電気ブランですね、スイスイ進むと、うん、ショットグラスで、
うん、だいぶ減りましたね。もう、ね、この間写真先週もらった時は半分ぐらいあったのにな、ね、まだ、うん、
スイスイ飲んでおられますね。
ねえ、もう5分の1ぐらいしかないですよね。ピッチャー早くないですか、ちょっと。こんなもん？
よくわかりません。私も飲んだことないので、まだ。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして、ソロミのミッツさんが今夜の一杯。
はい。
大地郡、大南町かな、誉れ、池月、純米濁り、火入れ、編集のお供にということで、
あ、濁り酒らしいですね。
はい、
はいはいはい。へえ。どんな味するんだろう。なんか濁りって言うとそれこそ甘いようなイメージがあるけど、そんなんでもないのかな。
いや、どうなんでしょうね。甘いような感じですかね。
しますよね。うん。ね。 はい、ありがとうございます、はい、
ガレージバンドで編集中ですね、まさに、
ね、後ろにね、パソコン、ね、ノートパソコン
ノートパソコンで、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、11月19日にゲッツーさん、今日の一杯、コーリャンが原料の台湾パイチューということで、
はい、
大来召喚かな、これもインスタグラムですけど、うん、はい、台湾で飲まれたお酒ということですよね。パイチューこれきついですよね、うん、パイチューってね、蒸留酒で、
知らない、聞いたことあるような気もしないでもないけど、
中国の蒸留酒なんですけれども、うん、これはコーリャンというのが原料だと、
うんうんうん、
ということで
58度ってことこれ、58
って、あ、58度じゃないですかこれ、度数が、
ね、あ、丸書いてるか、
ね、
58度ですね、
58度だからウイスキーよりもまだまだきつい、
じゃあ喉焼けちゃう、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、います。
そして、ちょっと待ってね、どこ行っちゃった、マンゴーとタロイモのかき氷、この辺りの人気店でいつも行列ができるそうなということで、
タロイモ
インスタグラムでいただきましたが、マンゴーとタロイモ、なんか南国のあれですよね、あったかいところですよね、
なんか芋って聞くとえって思うけど、タロイモ自体があんまりちょっと分かんないくらいだけど、
いや、どうなんでしょうね、甘いんでしょうかね、
いやー、甘いんじゃない、いいんですか、きっと。
芋頭大王とか書いてありますけど、これどう読むか分かりませんが。
ねえ。
ねえ。
芋頭大王。大王なんて読むんだろう。
ね、台湾語で
読めない、
ね。読めないんですよね、普通ね。で、すごい、続けて、すごい人だかり、本場のティンタイフォン。ここでは食べませんでした、ということで。低層。ロー本店リンタイファンレストランと振っていただいてますが、うん、こういうそういう風な現地の発音なんでしょうね、きっとね、
リンタイ
フォン、リンタイフォンって書いてありますね、
うん、ね、すんごい並んでますね、人気店なんだ、ね、
すごい人気店なんでしょうね、
ね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして今回台北の、宿泊先神王大飯店、うん、台湾のホテルやレストランは全て禁煙ですと。なるほど、
やっぱり禁煙者が多いんですね。
サンワンホテル台北って振ってありますけどね、なんか発音が全然あるんですか、サンワンホテルと、
うん
うん、
全く
なんかまた豪華な感じの
ね、ね、高そうですよね、
高そうな感じのホテルですね、
うん、うん、まあ、お仕事で行かれてるから会社が出してるから高いんだろうな、いいホテルなんだろうな、うん、ね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして、
1週間前に開店したらしい日本系の飲食店、行列ができていたということでインスタグラムにいただいてますが、
ご飯屋
ご飯屋大安森林食堂、食堂とかと2人いますね、
うん、
毎度大き大き毎度大きに
大き2の2が消えてますね、
いや、なんか右上の方に、
ね、右上に大きにだ
食堂、毎度大きに食堂ですかね、これなんか、
うん、
本当はこれ続いてるんでしょうね、きっとね、そのなんか切って貼ったみたいな感じですかね、
になってますよね、右と左に、
ね、変なの、
ご飯屋の前のところのマークがそれですよね、ご飯屋って書いてるやつ
ですよ ね、
うん、ね、すごいとこで切りますね、
ね、
はい、ありがとうございます。
そして11月20日に江口とぼちゅうさんが昨晩の一杯、解禁日にボージョレーヌーもいただきましたということで、
そうだ、解禁しましたね、
解禁しましたね、ボージョレーヌーボーまだ飲んでません、
うん、
残念ながら
私も飲んでないな、でも毎年そんなに興味ないから、うん、さらっと流れてっちゃうかな、うん、あ、そうですか、
去年ぐらいまでは解禁日に大体買ってたんですけどね、ちょっと最近バタバタで買いに行けてないんですが、
はい、あ、あれカツオのたたきと一緒にですか ね、 ね
ですよね、おつまみが ねいい感じですよね、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして11月21日に野良しげさんが今日の一杯雪の、これは何て読むんだっけな、なんとか土地者なんだっけな、忘れちゃいました、冷やおろし純米吟醸ということでインスタグラムにいただきましたが、
雪の棒
帽子、
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 帽子かな、
帽子です ね、
ね、うん、はい、ということで冷やおろし、やっぱこの季節冷やおろしが多いですよね、
うんうん、
新酒を寝かしておいて、ね、ね、今の時期に出荷したという冷やおろしというですよね、はい、
あれそうでしたっけ、
冷やおろしって確かそうじゃなかったんでしたっけ、新酒をそのまま寝かしておいてってやつでしょ、
そうだったっけ、冷やおろしってそのなんか今年取れたやつをなんか作っ、うん、2、3ヶ月して作ってみたいな、結構早々に作った感じのお酒のやつ、
あれそうでしたっけ、
冷やおろしって言うんじゃなかったでしたっけ、
なんかまた嘘言っちゃってます、うる覚えだな、
あれ私が言ってんのかな、うん、あれどうだったっけ
確か新酒、普通冬場に新酒をそのまま出すじゃないですか、その年できた、
うんうん、
でそれをそのまま夏の間寝かしといて秋に出すのが冷やおろしだと思ったんです。
ああそうでしたっけ、うん、
違いましたっけ、
じゃあいや皆さんが正しいと思うまたまた
そうそう
すぐ私たち早春学んでもすぐ忘れるっていう、
早春に絞った新酒をひと夏越してちょうどいい頃に熟成したものを冷やおろしと、
あーそっかそっか、
いうことですよね、はい、
はい、ありがとうございます。
そして雰囲気いいなということでインスタグラムに続けて野良茂さん写真いただきましたが、これは何でしょうかね、
うんうん、
ああまあいい雰囲気のお店ということなんでしょうが、まあ確かにねいい感じのあれですよね、うん、
いい感じですね、
ですよね、はい、で続けて今日の2杯目どっち、あど今日の2杯目ドカラ、
ドカラ
出ました、うん、ドカラ辛いやつですよこれ、純米吟醸、ね、私も飲んだことありますけどね、うん、本当に辛いですねこれ、
辛いですか
ドカラって、
まあ、パッケージが本当に、
ね、ひらがなで
ドカラって、ドカラとドーンと書いてる感じで
上にセクシー山本工房ってなんかわけわかんないですけど、なんかすごいこと書いてありますが、上の方に
書いてありますか、
うん、ドカラのラベルの上の方なんですけどね、
あ私ちょっと見えないです
ね、あじゃあ切れてるのかな、
切れてる
かな、あと携帯だと切れちゃいますかね、
うん、うん、そして次3杯目、
はい、今日の3杯目大新酒超辛口、超っていうのはなんか1丁2丁の超になってますけど、ね、
本当だ、ね、なんていうの、大新酒、
大新酒ですね、辛口純米吟醸と、はい、これも辛口なんでしょうね、
ねえ、
はい、
野良さんは辛口しかいただかないんですかね、
いやいやいやどうなんでしょう、そうでもないです、だって私も飲まれるじゃないですか、
ね、あそこそこ、
そうで今日の4杯目山本純米吟醸特別限定ということで
売ってるな、
ね、うん、ガンガンいってますね、
ガンガンいってますよね、もう4杯さらっと書いてるけど4杯目ですからね、
4杯目ですよ、すごいような4号飲んだってことですよね、
ね
え山本、
本
当だ、私飲んだことないですよね、で続けて焼き鳥石餅、あ焼き鳥じゃ焼き魚石餅と、
うん、
おつまみが焼き魚の石餅ということですよね、はい、またこれも美味しそうですね、
あ、うん、あ美味しそう、うん、
で今日の5杯目かなとそろそろ怪しくなってきたということですか宝剣純米吟醸秋上がりということでインスタグラムにいただきました、
うん秋上がりへえ、うん、っていうのもあるんだ、 はい、ありがとうございました。
そして、私が、ですね、今週もお疲れ様でしたということで、これを、
うんうん、
あ、これちょっと飲んじゃってますが中生ですね、どういうとこれ飲みに行きましたけどね、うんうん、はい、金曜日の夜でしたっけね。で、サラリーマンの味方と、お客様20周年お客様感謝フェアということで、平日のサラリーマンを終えるバリュープランということで、ドリンク3杯フード3品で2000円と、うんう
ん、
そう、美味しかったですよ、う
ん、いいな
で、ソーセージ盛り合わせ、その3品のうちの一つがこのソーセージの盛り合わせですね。
あら、おいし
そう。そしてフィッシュ&チップ、
持ってないけど、
はい、盛り合わせって2個しかなかったんですけど、
盛り合わせって2個持ってない、
持ってなかった、
2個しかないけど、
いやだって安いじゃないですか、全然盛れてなかったんです
けど、ね、いや、まあまあそうですよね、
はい、
うん、
はい、そしてフィッシュ&チップス、
フィッシュ&チップス、
珍しくカレーソース好きと、
うん、美味しそう、
タルタルとカレーソースがついてた、
珍しいカレーソース、
うん、珍しいですよね、普通は つかないんですけどね、フィッシュ&チップスっていうと、
うん、
うん、はい、そして続けて冷酒芳泉辛口冷やうまいということで、日本酒を2杯目は頼みましたけれども、
うん、
はい、なかなかはすっきりして美味しかったですよ、
うん、やっぱり辛口は日本酒じゃ頼んだから辛口の方が、ね、
はい、
いいのかもね、
はい、そして最後赤ワインで輸血ということで、最後3杯目は赤ワインにしました。
あ、ちゃんぽんして大丈夫なの、ガンちゃん。
いやいや、大丈夫ですよ。だって3杯しか飲んでないんだから。
そ
っ
かそ
っ
か。
うん、で、チキンガロフと。おつまみ3つ目はチキンガロフと。いうことですね。これはまた美味しかったんですよ。
ほんとだ。チキンガノフ？
そう、ビーフストロガノフじゃなくてチキンガノフでした。チキンでした。
あ、
肉はね、
ビーフストロガノフっていう食べ物はあんまり食べたことない。
うん、こういうなんかちょっとカレーっぽいんですけど、うん、ちょっと違うんですが、それの
カレーとハヤシの
間みたいな感じ、うん、そうで、それの、チキン、その肉がチキンのチキンガノフと、
あ、っていうことですね、
うん、そういうことですね、
はい、美味しそう。
そしてキーマカレーピッツァと、これは同僚が頼んだやつなんですけど、うん、キーマカレーピッツァと、
うん、まあそっか、同僚が頼んだやつってことですね。
みんなで、
ね、2人でお母さんにしては結構、そう、
そう、うん、2人でシェアしたんですけど、ね、
結構頼んでるなと思って、
そうそうそうそう、うん、いや2人でシェアしたんだから、ね、うん、3品ずつ頼んで、
うん、
で最後ジンジャーハイボールと、これ足りなかったんで一杯、あの、そのコース以外に一杯追加でオーダーしました、うん、はい、
やっぱり足りなかったんだ、
はい、以上終わりでした。
うーん、
はい、
ジンジャーハイボールとかはいいんですか、甘くない、
はい、ああ、ジンジャーハイボールって辛いじゃないですか、生姜だから。
どんなことないか分かんないけど、
うん、ちょっと辛口ですよね、
うん、ジンジャーエールの辛口のジンジャーエールと普通の甘いジンジャーエールじゃない、あるじゃないですか、
はいはい、まあ、そういう感じ
です。辛口のジンジャー使ってるってことですか。
あ、そうです、あの、まあ、普通のジンジャーエールを使ってると思いますけどね、うん、割と辛口でしたよ。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、ということですね、
はい、
はい、ありがとうございます、は
い、ということでした。はい、そして、11月22日にウーさんがちょっと一休み、恵比寿オイスターバー、恵比寿ガーデンプレイスと、 これ確かこの前も行かれてたんじゃなかったかな、前の時にね、うん、
ね、
はい、
うん、そうです。
そして2杯目、腰の影虎、同じくエビスガーデンプレイスのオイスターと、
うん、まさに入ったね、ね、
で琥珀エビス、ちゃんぽんですと思うと、いうことで3杯目は琥珀エビスに戻られたと。もうちゃんぽんですとも、と、いやいやいいんですよ別に、
いますよと、
いいんですよ、はい、
うん、
でそして最後ガンさんの真似してホームビール、今日の締めですということで、恵比寿駅、日比谷線、日比谷線の恵比寿駅で飲まれたと。いや別にね、別に私の真似してホームで飲まなくたっていいんですよ真夜中の私服を飲まれてますけれども、これ私まだ飲んだことないんですよね、サントリーの真夜中の私服、今度ちょっと飲んでみよう、うん、今度飲んでみようかなと思いますが、
はい、
まあまあ時間がない時に私仕方なしにやってるだけなんで、本当はねホームでなんか飲まない方がいいですってはい、ありがとうございます
ありがとうございます
はい、そして琥珀さんが今夜の一杯、サントリーフレンチルージュいただきます、乾杯と、いただきました。はい、
1個上に野良しげさんあるかな、
あー、ごめんなさい、野良しげさん飛ばしちゃった。野良しげさん、うん、今日の一杯スターズピュア、これは、
うん、
なんだっけな、スパークリング木桜のスパークリング純米酒と、インスタグラムにいただきました。木桜のスパークリング純米酒、珍しいですね、
見ようじゃなくて、飲んでみたい、あ、これは調子なんだよ、
スターズピュア、うん、スパークリングだそうですよ、猫好きさん。
あ、だったら、だったら飲む。スパークリングに弱い。
スパークリングに弱いと。はい、うん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして琥珀さんが今夜の一杯、サントリーフレンチルージュいただきます。乾杯ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、お、赤い、
うん、
赤い缶ですね。
うん。
お。
なんかワイン色、うん、
ワイン色ですよね。続けて泡もビールもピンク色わらということで、グラスについていただいたやつですけど、うん、本当だ、真っ赤かな、綺麗な、綺麗な赤いあれですよね、ピンク色のビールですね。
あ、
はい、
あ、本当だ、本当だ、ピンクだ
でしょ、
スパークリングワインみたいな感じですね。
うん、どうなんでしょうね、味は。なんか甘そうな感じがしますけどね。
まあ、で、味は普通のビールに近いですかね、ワインに近いですかね。
どうなんでしょう。
見た目は美味しそう。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お酒ワイン気分で乾杯って書いてあるから、缶に。もしかしたらちょっと赤ワインが混ざったような味なんでしょうかね。
ですね、
はい、
はい、
はい、次に一之輔キックさんが、山猫ということでインスタグラムにいただきましたが、うん、山猫、
うん、グラスですね、
このグラスに
飲みに入ってるから、うん、ただ水が入ってるように見えるでも山猫っていう飲み物なんですね、はい、
なんでしょうかね、ちょっとわからないですね、これグラスっていうか、この我々のことを山猫っていうのか、うん、その入ってるのが山猫っていうのかっていうことでしょうね、まあ、ちょっと後でまた次回人も教えてください。はい、
はい、お願いします。
そして今日の一杯、インスタグラムにいただいたのが、魔界への誘い、
魔界の誘い、
ガヤしそうだな。そして今日続けて今日の、確かに魔界への誘いですね、はい、そして赤赤鹿毛石ロックもよくわかんないですけど、真っ赤なラベルのあれですよね、うん、 赤影らしいです、うん、はあ、
っていうらしいです
。なるほど、
まあ、ひらがなになってる、
はい、そして3つ目がどうなんだ、今日の一杯天蘭坊、なんか何でしょうねこれ、芋焼酎かなんかですかね、
うん、あのなんだっけ、
はい、
あの粘り気が強い
山芋、長芋、山芋長芋ですかね、
はい、長芋ね、粘り気が強いのね、年中こちらなんだっけ、なんかなんか
あ、自然薯、
粘り気が強い長芋、
自然薯、
自然薯、うん、みたいなあの原料として作ってるっぽいですよね。
なるほど、で最後今日の一杯ということで、あ、これか、山猫ってこれのことですね。
おお、あ、はいはいはいはい、
お鈴山、はいね、山猫って可愛い、なんかラベルですね、はい、
可愛い、
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで結局5杯ぐらい飲まれたもしかして4杯か5杯か飲まれたってことですね。
ここ行ってますね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そして11月23日にうーさんが、ジマって缶があったんだ知らんかったと、横浜セブンスアベニューということでインスタグラムの写真いただきましたが、
はい、
ジマっていう缶、これなんでしょうね、ビールなんでしょうかね、
うん、
ちょっと初めて見ましたけどね、
うん、
初めて、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして青木さん、このビールはどんなかなということでパスの方にいただいたんですが、
うん、
これは
取れたて、
あ、岩手県遠野さん、取れたてホップ、どうでしょうね、これ美味しいんでしょうかね、キリンの飲んでみたいですけどね、なんか爽やかな感じがしますよね。
ね、ラベルって大切です、はいはい、
そして今日の一杯、ありがとうございます、今日の一杯ということで琥珀さんがチビチビいただきます、狂月みかんということで、例の狂月、うん、ほんのり狂月でしたっけ、それのみかんバージョン、
みかん出たんだ、
うん
うんうん、
出たんですかね、天然水準、
ね、
はい、
うん、い
い
ですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして野良茂さん、今日の一杯男梅サワーと、
うん、おー、すごい、男梅いっぱいいろんなもん出してますね、
ね、
うん、札幌とノーベルがコラボして作ったんです、
はい、ああそういうことですか、なるほど、コラボ商品
って
、男梅ってそうか、そうですよね、ノーベルのあれですかね、
そうそう、飴の商品、
飴の商品ですよね、それが札幌とコラボしたってことですね、うん、はい、そして大バカさんが、こんばんは、今晩の一杯ということで2014年限定、うん、フランス産ピーチ、ピーチでフランス、サントリーピーチサワーってことですか、
はい、
なんか甘そうだな美味しいんでしょうかね、で小関さんとかは大丈夫そうじゃないですか、
うん、私絶対好きそうですね、
うん、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、私の方が随分貯めていたので今回は長々とご紹介させていただきましたが、たくさんいただきまして、まだこれでも全部紹介しきれなくてですね、積み残したのいっぱいありますので、また来週読ませていただきたいと思います。 なんとか早くね、リアルタイムに追いつけられるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、
はい、お願いします。
はい、今週のいっぱいコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まずまたまた公式の、Gメールの方にメールをいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。11月23日に寺友さんからいただいたんですが、
うん、
はい、早速紹介していきたいと思います。まずタイトルがイングレスちょこっとだけアドバイスということで、猫好きさん、ガドルさん、こんばんは。イングレスしてますか？と。してますよ。
やってます。
ガンガンやってます。はい、
ガンガンやってます
ね。はい、で今日は自転車のパンク&献血で結構ヘロヘロになりましたと。あらら、
だいぶお疲れです ね
大変でしたね、うん、そしてレベルが上がっていくとアイテムの補給が問題になります。で、自分のレベルとポータルのレベルによって入手できるアイテムのレベルも決まります。そこでレベル8になった時には L8 の武器やレゾネーターの入手が不可欠になってきます。L7 ポータルでも、L8 アイテムは入手可能だと思いますが、安定してレベル8のアイテムをまとめて入手できる場所、過去ファームを探してくださいと。うん、頑張っていく場合、これでも心もとない感じですと。過去頑張るといろいろ使ってしまいますわらと。はい、で、
あとは
レベルアップしてからの問題です。 L4 レベル4のレゾネーターの枯渇ですと。うん、まさにこれあれですね、
直面中ですか。
そうそうそうそう、まさにこれ私が今枯渇してますレベル4のレゾネーターが、はい、で、レベル8のエージェントがさせるレゾネーターはレベル8、レベル7各1、それからレベル6が2個、レベル5が2個、それからレベル4が2個で、レベル5のポータルができますと。1人ではこれがマックスですと。うん、確かにそうですよね。はい、そして都会の場合には入れ替わりが激しそうなのであまり苦労しないかもしれませんと。多くの方は自力で破壊したポータルをレベル4にして自家栽培をぐらい栽培をしてレベル4レゾネーターを収穫しているようですと。なるほど、こういう技もあるわけですね。わざとレベル4のポータルにしてあれ。はい、そして長々とすいませんでした。最後にイングレス忘年会しませんかと。家族への状況の言い訳作りに最適かと、わらとことでいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今インベントリーの写真もつけていただいてますが、すごいですよ ね XMP バスターがね、武器が322個とかレベル8、すごいですよね。貯めておられますよね。
ねえ、
ね、
このなんだっけ、
はい、
自分のレベルとポータルが遊びに行くのとか、
いや自分のレベルとポータルのレベルってあるじゃないですか。
はい、
ポータルのレベルって分かります？
分かります。
うん、そこにあのポータルをハックするとレベルなんとかって出てくるじゃないですか。
はい、あの彼が作ったそのポータルの場所、うん、 の人のレベルがそのまま反映されて
そうですね。いや、そのポータルに刺さってるレゾネーターの平均値がポータルのレベルになるんですよ、うん、だから例えばレベル8とかレベル8が全部刺さってるとポータルのレベルはレベル8になるわけですよね、
うん、
で8とか7とか 5のレベルのものが混ざってるとレベルが7になったり6になったりする、うん、平均値なんで、そう、要は一個一個のレゾネーターのレベルを全部足して8で割ったのがそのポータルのレベルになるんですよ、
うんうんうん
うん、
ああそうなんだ。
なのでレベル4のポータルをわざと作るってこともできるわけですね、その組み合わせで平均でレベル4になるようにすればいいわけだから、低いレベルのものを差しといて、
ああ、はいはいはいはい、
だからレベル7とか
レベル低いポータルを作って、
うん、作ってで、そうするとレベル4のポータルを例えば作った
りゲットすると、
そう、そうするとレベル4のが主に出てくるじゃないですか、そこって。
ああ、そういうことなんですね、
う
ん、
そういうことですよ。
うーん、
自分がレベル7でもポータルのレベルがもっと低ければ、そのポータルのレベルのものが出てくるっていうことですよね。
ああ、そっか、だから私結構レベル上がってきたのによくレベル1のやつとかもあったりするんですよね、うん、
たまに出たりするでしょ。それはそのポータルのレベルが低い場合ですよね。
からもらえるそのグッズもレベルの低いものしかいただけないってこと、
うん、そう。いや、それだけとは限らなくて、ある確率で低いのが出たり高いのが出たりするわけですよ。
そうなんだ。
ただ上限はそのポータルのレベルだったり自分 のレベルだったりするわけじゃないですか。
そっか。ガンさんがレベル7になったらレベル4 のレゾネーターが全然手に入らなくなりますよって話してたじゃないですか、
はいはい、
私レベル7に昨日なってちょこっとしかまだ行ってないんですけど、
はいはい、
でも行ってだけど確かにレベル4のレゾネーターてかレベル5のレゾネーターでさえももう人の手に入らなかったので、
でしょ、だんだん出なくなるんですよ。だから
全然手にそう入んないんだと思ってすごいびっくりしちゃった、うん、一気に入んなくなったから。
でしょ、
ね、そういうことなんですね。いや、やっぱりちゃんとアドバイスを受けてそれに忠実に行動するべきですね。
うん、
な
の
でなんかネットかなんかで、ま
あ、
うん、
はい、
レゾネーターが必要ですよって書いてたけど、
うん
うん、そんなにいらないでしょと思って全部売っ払っちゃったのに
、はい、
なんか結局後から必要って言われて、ああ、やっぱりそのゲームをちゃんと聞くべきだなって反省しました、
うん、まあね、あの売るっていうかリサイクルしたりとかね、うん、っていうことですよね。
あ、そうそう、リサイクルしたり、うん、ねえ、まあ、ちょっとこれからもね、なんかアドバイスありましたら、また
ぜひぜひ、はい、
お願いします。
あの、あと結構これって、まあ、ちょっと後で出るかどうかあるんですけども、あの地域でのエージェントの集まりみたいなのがあって、うんうん、レジスタンスはレジスタンス、ね、うん、緑組は緑組でそれぞれあの集まりがあるんですね、うん、地域のエージェントの。でその中で、うんうん、これは、Google のハングアウトっていうツールを使って、ハングアウトってまあチャットするような感じのツールなんですけれども、それで情報交換、その地域の情報交換をするっていうのが結構あるみたいなんですよ、うん、で私もこの間誘っていただいて、うん、もう早速入って、
うん、
いろいろ今情報交換したりとかね、
うん、おー、いいですね、うん、
今日はその大きな多重コントロールフィールドを作るイベントをちょっと地域、うん、その最寄りの駅の地域でやりますっていうことで集まって14、15人ぐらいが集まって、
うんうん、
一気にポータル20個ぐらい壊して多重フィールド作ったりとか、
う
かそういうようなことができるんですね。チーム戦をまさにやってきました。
楽しそう、
うん、だから今までずっとソロでやってたんですけど、
顔合わせるんですよね。
ああもうリアルに顔合わせて初めましてって感じで、
ですよね、うん、
うん、そうそう。
ガンさんって結構行動力ありますよね。そういう、
え、そうですかね、
そういうすごい行動力ありますよね、うん、なんか初めての人会うのどうしようとか、やりたいけどでもなんかちょっといやちょっと不安だからやめようとかいう人が多いと思うんですけど、うん、ガンガン行かれますよね、そういうの。
ガンガン行っちゃいますよね。まあそもそもだってあれじゃないですか、あの Google プラスとかってほとんどもうクローズの世界で、あの Google プラスでも結局そのクローズドの承認制というか招待制なので、その地域のって、うん、だからある程度まあ Facebook ほどではないですけれど もうある程度住んでるところも近いしっていうことで、あんまり不安ではなかったですよね。
そうですか、
うん、逆に言うといろいろやっぱりそのみんなプライバシーあるんで、そういうようなことを、うん、あのどこどこで何をやったみたいなことはあんまりまあツイッターだとかそういうところでは漏らさないっていうのがその規約の中にはあったりするんで、まああんまり詳しいことは言えないんですけれども、うん、まあ、そういう情報交換ができるっていうね、そういうグループみたいなのもあるんで、そういうところに入って、まあ、情報交換したりチーム戦をしたりって楽しめるということも一つの楽しみかなと思ってます。これあのガニさん、あの深井さんじゃないごめんなさい、あの寺友さんもぜひその地域の、寺友さんあの地域のあれに入った方がいいよっていうアドバイスも以前いただいたんですけれども、まさにそれがね今身をもって体験してるところです、うん、私は非常に楽しいですよね。イングレスってやっぱりソロでやってるうちは、まあ、ある程度レベルアップするまではソロでやっててもいいと思うんですけれども、レベルアップしてくるともう本当にチーム戦でやるとね、なんかいろんなことが楽しめるので、一人でできないようなことができたりするので、うん、楽しいかなと思いますけど、まあまあでも小関さんはちょっと女性なのでね、あれですけれどもね、
うん、ちょっと不安です、
ね、うん、なんでいきなり行くっていうのはちょっとあれかもしれないですけれどね、うん、でも結構あれですよ、私の地域では女性で有名な方もいたりしてね、緑組の方ですけれど、もう その地域の主みたいな感じでの女性の方がいたりして、ね、なんか面白いですけれどもね。
ああそうなんですね、
うん、
ちょっともう少し慣れたら、
そうそう慣れてからの方がいいと思いますし、
うん、
あのいきなり入るってんじゃなくて当分その様子を伺うでもいいと思うんですけれども、うん、まあそんな感じでいいんじゃないでしょうかね。
地道に潜りしていきます。
はい、
はい、
はい、ということで、はい、まあね、寺友さんからいただきました、ありがとうございます。
お便りコーナーの途中ですが長くなったので残りは後編に続きます。
猫のしっぽ、
このファイルは中編です、
前編後編も合わせてお聞きくださいね。